Okay, so
tardy.
I want to share, open by sharing a story with you about the very first baptism I ever performed. I was 14 years old and I had only been a Christian for a year, and there was a girl in our youth group who asked me if I would baptize her.
自分が14歳の時だったんですけれども、高校生ぐらいの中高生の子をバプテスマしたんですけど、その時に。And
I'd never performed a baptism before in my life. I had no idea what to do.
人生の中でね、それまでバプテスマしたことって一回もやったことなかったので、どうやったらいいかあんまりわからなかったんです。So
I asked the preacher, I said, what do I say when I baptize this person?
なので、 聞いたんですね。バプテスマさせてる時にどういう言葉を言えばいいですか?
And the preacher said, you need to say, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, for the forgiveness of her sins, so she might receive the gift of the Holy Spirit.
なので、その先生から教わったわけですね。父と子と聖霊の御名によって、バプテスマを授けなさい。イエス様を、そうすれば、イエス様に許されるでしょう。ありがとうございますよ。I
said, when do I say this?
いつそういう言葉を言えばいいんですかって聞きました。
He said, you say it while you're baptizing her. I said, while I'm baptizing her. He said, yeah. So I led my victim down into the pool. And I held her nose. And I thrust her under the water. And then I started. I said, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And right about that time, bubbles started to come up. The victim. Her right arm popped up out of the water. And I, of course, I didn't want her arm to go to hell, so I was pushing her up. Just limbs flying around in heaven someday. I imagine saved limbs and disembodied bodies. But I couldn't remember the rest of the lines. And so I looked at the preacher and said, what am I supposed to say next? He said, for the remission of sins, so she might receive the gift of the Holy Spirit. Well, about that time her leg was popping up out of the water. Her body just, it was like whack-a-mole. I was trying to keep the thing under until I finished the magical recitations that were going to usher her into eternal life. And so I said, for the forgiveness of your sins, so you might receive the gift of the Holy Spirit. She came up out of the water. I was smiling. I wanted to give her the great post-baptismal embrace. She was mad. And I went to hug her, and she said, out of my way. She said, you nearly killed me. And she walked straight out of the pool and straight into the arms of her parents, and I realized it was an epic fail on my part. An epic fail.
なので、罪許されてね、絵の道を持ちますよって言ってる時、足が出てきたので、その申し込んでるとか、そういうことしてるんですけど、バプテスマ終わって彼女が出てきて、こうやってハグしようとしたら、どっか行けってね、そういう嫌われちゃったんですけども、そういう失敗した話です。So
I never knew then that I would actually have a future in preaching or being someone who would perform many baptisms after that time at all by that experience. Another story is told about a fortune teller, and I'm not someone who frequents fortune tellers or often believes in fortune tellers. I've never been to a tarot card room, I've never had crystals read, but the story was about a fortune teller who was gazing into a crystal ball and said to her frog, you are going to meet a beautiful young woman.
別の話なんですけども、あるところに占い師がいたんですね。まあ、自分は占い信じてるわけでもないし、やるわけでもないんですけど、まあ、ある占い師の話です。その占い師が、水晶玉を眺めながらですね、飼ってるカエルに向かって、カエルよ、お前は、この後若い美女に会うでしょうっていうふうに占い師が言ったんです。
This little frog was consulting this fortune teller. This little frog was wanting to know about his future. And the fortune teller said, the moment that this woman sets eyes on you, she will have an insatiable desire to know all about you.
そのカエルはですね、その占い師に運勢を見習ったと占ってもらってたんですね。そして占い師がそのカエルに言いました。その美女はお前を一目見た時からお前の全てを知りたい。抑えきれないの衝動を持つようになるでしょう。
So the frog got so excited. So the frog was excited to know that she would be fascinated by him. The little frog's eyes grew larger. And the fortune teller was telling this frog good news.
そして、もうその彼はですね、すごくエキサイトしてですね、聞いてたわけですけれども、お占い師が言うわけですね。その美女はお前に近づかずにはいられないようになるでしょう。そしてお前も彼女に魅了されるでしょう。
Little frog said to the fortune teller, where am I going to meet this woman? Is it a singles club?
その小さな彼の目は大きく見開かれてですね、そしてカエルを言ったんですね、どこに行けばいいんですか。ここは独身クラブかなんかですか。
And the fortune teller said, No, it's not a singles club, it's biology class. The poor little frog's future was not quite as bright as one would have imagined.
まあ、かわいそうなカエルはですけど、その思ってたよりもね、明るい将来じゃなかったんですけども。
And the truth of it is, as people of God, we don't know our future in detail. In fact, as I've been hanging out with you guys, which, by the way, I love being with you guys. I wish I wasn't leaving on Wednesday. I'd love to just come and hang out for a month with you guys. You are focused on your future right now. A lot of you have no idea where you're going to be in a year or 2 years or 3 years. And so when we think about our future, we don't know it in detail. We really don't know what our future holds.
我々神様信じる者もですね、将来未来を分からないですよね。2年先、3年先何をしているのか。まあ、今ここに我々ほとんどの方々将来どうなるのかなんて話そういう不安とか思うとか。思っておられる方がたくさんいるんだなっていうことを今回来て分かるわけですけど。
We really wish we did. I mean, there's times when we would love to know the future. And there's some of us that would love to know actually what's going to even happen tomorrow in class.
未来のことを本当に知ることができればなと思うわけですよね。明日どうしてるのかなとか、未来が知りたいなと思うわけです。
We would love to know the Lord's direction in our future and the ways that we'll be led in our future.But we're not alone in not knowing the details of our future.
明日何が起こるのか、未来どうしてるのかな、神様の導きがどうなのかなということを思うわけですね。ただ我々だけが未来を知ることができないわけではないです。
A few examples might help illustrate this.
例えばですね。
Lee DeForest in 1926 invented the cathode ray tube.The cathode ray tube. Anyone know what that is? All right, great. We have one scientist here who knows what the cathode ray tube is.
日本語だと知ってると思いますね。1926年に、リード・フォレストさんという発明家なんで、ブラウン管知ってますね。ブラウン管って言ったら日本人わかります。They know it.
They know. Good. All right. Well, if you don't, it's the tube that exists inside a TV set.
テレビの中に入ってるね、チューブです。
And he said this.He said, theoretically, television may be feasible, but I consider it an impossibility, a development which we should waste little time dreaming about.
ブラウン管を作った人なんですけども、彼は最初こう言ってたんですね。テレビっていうのは理論的には
可能だけれども、おそらく作るのは不可能だと思います。そのようなことを初めに夢見ていることは時間の無駄ですって最初言ってた。
Our world would be very different today if that prediction came true, wouldn't it?
もしその予測がですね当たってたら、おそらく今の世の中で、ね、違ってたものになると思うんですけど。
Now, the bloke by the name of Thomas J. Watson in 1943, chairman of the board of IBM, said, I think there is a world market probably for about five computers.
1943年、IBM の初代の社長のトーマス・ワトソンがこういうことを言いました。世界にはおそらく5台ぐらいのコンピューターのマーケットがあると思います。
It's not surprising coming from IBM, of course, but there's probably a whole other story there as well.
IBM からね、そういう話が出てたっていうのも驚きなんですけれども。
And in 1962, a recording expert said, I quote, "We don't think the Beatles will do anything in their market. Guitar groups are on their way out, and we will not sign them."
1962年ですね、レコードの専門家はこう言ってました。ビートルズはまあおそらく活躍業界でできないんじゃないのかな。ギターのグループも落ち目ですので、契約なんてできないですね。
As Pretty Woman said, huge mistake, big mistake, huge mistake.
まあ大きな間違い。
And you've had your own uncertain circumstances. We all have. Have you not?Got your own stories as you reflect on your journey and your faith, where you've been able to say, Lord, this is not turning out the way I expected it to.
我々もですね、将来、ごめんなさい、今までの人生とか信仰生活を振り返ってみたときに、まさかこういうふうになるとは思ってもみなかったって思えるようなことがあるんじゃないでしょうか。
Had this man and I written our scripts 23 years ago, we would not have written them the way that they're being written right now.
23年前に今の原稿を用意してたとしたらですね、おそらく今言ってることと全然違うことが書かれてたんじゃないかなと思います。
Which is why faith is a whole lot more artistic than it is scientific.
なので信仰っていうのは理論とか科学的っていうよりはむしろこうアートのようなものだ。
I started dating my wife when I was a senior at Harding University.
今の妻とはですね、ハーディングで4年生だった時に付き合い始めました。
I saw her from a distance. I was student body president, and she saw me on stage, and she was eating dinner with some friends, and they were talking about people that they were interested in, and she said to one of the guys there that she thought she might be interested in going out on a date with me.I didn't know who she was, but we had a mutual friend, and so he connected us.
生徒会で自分も活躍していた時があったんですけれども、それで、
You talk too much.
で、こう、あるディナーの会とかに行った時に、メンタルとデートするかとかそういう話してた時に、忘れたよ。
うちが生徒会長で、で食堂でみんなが集まっていて、でそこでリキさんの奥さん、その時は付き合わなかったんだけど、その奥さんが別の友達と誰と付き合いたい、誰とデートしたいという話をやってた時に、奥さんが、リッチと、デートに行ってみたいなと思ってた。でリッチさんとリッチが彼女のことは全然気づかなかったんだけど、2人はお互いの友達、その真ん中の友達がいて、でその友達が2人を紹介して、そこからデートに行った。
Sorry, I'll try to give you a shorter sentence. So we suggested, she and I suggested to each other that we should go on a mission trip to Jamaica.
なので、お互いの間にある友達が一緒にミッショントリップに行ったらいいんじゃないかっていうふうに言ってくれたんです。
Because the best way.To learn the most about a future spouse is to see them in as many different contexts as possible.
将来の伴侶を見つけるための一番いい方法っていうのは、いろんなシチュエーションの中で知り合っていくことだからです。
So we were there in Jamaica, and I was, we hadn't started dating at the time. We were just very, very interested in each other, and this was going to be a discernment time for us.
ジャマイカ行った時は、まあ、本当に知り合ったばっかりなので、お互いのことを初めてこういろんなことを知り合ったりとかですね、そういう時だったんですね。
And we were sitting there in church listening to the preacher preach.
教会に行ってね、こう宣教者の話を聞いたりして、
And our elbows touched.
そしてですね、こう肘が当たったんですね。
And you know what that's like.
どんな感じかって分かります。
Suddenly youreWhole focus goes off of what the preacher's saying onto this square inch of skin. And you think, you know, if I leave it there, she might think I'm interested, but if I take it away, she might think I'm not interested, but she's not taking hers away, she's leaving hers there, so maybe she's interested, so maybe I should leave mine there too. And then we were walking along the beach in Jamaica.
そしてジャマイカのですね、ビーチ歩いてたんですよ。
And I wanted to kiss this girl.
そこでね、キスをしようって思ったわけです。
There was a piece of driftwood sitting there on the beach.
その浜辺で、流れ着いた流木があったわけですね。
The sun was shining bright.
はい、よ。
Waves were rolling in on the beach. Fish were jumping up, saying, "Go on and kiss the girl." And I knew right then that my future was being crafted.
その時に、思ったんですね。自分の将来は crafted。もう。
作られてる中
But the spirit does not move in the same ways that we all move.
ただですね、聖霊様が働かれる方法っていうのは我々が働く方法とは違うんです。
Because your present circumstances were not known to you perhaps 5 years ago or 10 years ago or 20 years ago.
我々が今どこにあるかっていう状態はですね、5年前の自分。10年前、20年前からの自分から多分想像できなかったことだからです。
Is that a person in this room this morning, who 15, 20 years ago might have predicted exactly where they are in their relationship or their life or their friendships or their faith or their careers?
今ここにおられる方で、5年前、10年前、20年前に自分には、こういう今こういう仲間たちがいて、こういう人たちと一緒にいて、こういう信仰を持っ て、こういうキャリアを持っててなんて、こう正確にね予測できた人なんて多分一人もいないと思うんです。
And if you can, perhaps you should go into fortune telling.
もうそれができたらですね、まあ占い師かなんかに立った方がいいんだと思います。
We can't predict our victories and our defeats.
勝つか負けるかね、そういうこともわからないし。
We wish we could. We wish we could predict them, but we can't.
できればいいなと思うんですけど、できない。
And our present situations can also crush our faith and hope.
あるいは現状の状況によって我々の信仰や希望が押しつぶされそうになる時もある。
If you really give your present situation authority, it's not hard for it to crush your faith and your hope too.
もし現状に押しつぶされてしまうということを許してしまうならば、我々の信仰とか希望というのは確かに押しつぶされてしまうことになるでしょう。
It may be a situation you have at work right now.
あるいは今取り組まなきゃいけない問題があるかもしれません。
Or it may be a situation in your office.
職場の中でそういうことがあるかもしれません。
Maybe a situation you have with an employer or employee.
あるいは上司との関係であるとか部下との関係であるかもしれません。
Or a situation with a neighbor.
あるいは近所の方との関係かもしれません。
Or a family member.
家族の中での人間関係。
Or a church.
教会の中かもしれません。
Or this church.
この教会の中で。
Maybe an issue you have with God. Our present situations can crush us.
現実の状況っていうのは我々を押しつぶしてしまうっていうことがあるわけです。
This little boy who a number of years ago helped reframe that for many people.
何年か前にある少年がいたわけですけど。
A man approached a little league baseball game one afternoon.
ある日の午後です。リトルリーグの野球の試合に出てたわけですね。
He asked a boy in the dugout what the score was.
そこにある人がやってきて、今、何点ですか？どうなってますか？ゲームはって聞いたんです。
The boy responded 18 to nothing and we're behind.
男の子が言ったんです。18対0です。今負けてます。
Boy, said the spectator. I bet you're discouraged.
その子は、
ません。その人は言ったんですね。今、お前、がっかりしてるだろう。
Why should I be discouraged? Said the little boy. We haven't even gotten up to bat yet.
その子は言ったんですね。どうしてがっかりしなきゃいけないの？まだ1回の表だよ。
The best news is yet ahead.
良い知らせっていうのはその先にあるわけですね。
And there's a sense in which the Holy Spirit reminds us of the faith and the hope that can be found in a relationship with God, that the best news is yet ahead.
このことは神様との関係においても言えることかもしれません。いい知らせっていうのはあります。先に待ってる。
But most of us aren't like that little boy. We work can crush us, it can discourage us, and we can give authority to those voices.
でもなかなかですね、その男の子のように希望的な観測を持っていることができないんですね。現状だけ見て我々、押しつぶされそうになってしまっていることがある。
And churches can discourage us. I've been around ministry not as long as other people, but I've been around it long enough to know that we will never ever have the perfect worship for every person or the perfect church for every person. And so churches can discourage us too.
教会も現状だけ見てがっかりしてしまうということがあるかもしれません。私も、教会いろんな教会、教会の働きについて長いわけですけれども、完全な人たちはいない、完全な教会は、ないということは経験上それは分かっているわけです。
And also leaders will fail you.
あるいは教会リーダーも失敗することがあるでしょう。
Even within our own relationships in church, it won't always look like what you want it to look like.
あるいは教会の中での人間関係もあなたが思っている通りにいかないということも、あるでしょう。
And of course, it's not about us, and our lives aren't about us. They're about someone who is living in us.
どうしてか、なぜならば、それはあなたが主役じゃないからですね。
So enter stage left, Ezekiel.
訳さなかったですね。私たちの人生は私たちが主役じゃない。主役である方が。
Yeah, if you got your Bibles, just turn there real quick. Ezekiel, chapter 37, 1 through 14. This is a great image that a lot of us are familiar with here, probably. If you're not, it's a vision that Ezekiel has of this valley of dry bones.And this vision came to Ezekiel in the middle of a time in the life of the nation that was a very despondent time.
聞いたことあるかもしれないんですけども、干からびた骨、枯れた骨の幻の話ですね。国全体がもうダメだって、意気消沈してた、時の話です。
And the background here is that the nation had been used to being enslaved and captivated.And dispersed, and it was very, very crushing for that nation. The nation felt like dry bones.
その時国がどういう状態だったのかっていうと、奴隷として囚われて、バビロンに囚われている状態ですけれども、そうやって地上にパラバランさせられて、もうその国全体が押しつぶされそうになっている状態。国全体がもう干からびた骨みたいになってしまっている状態の話です。
It felt very dry in a dry and weary land.
もう荒れ野でですね、もう干からびて、もう枯れてしまってるんです。
And the nation had grown weary from this captivity and dispersion.
そして捕らえられて、もう縮じにされて、国が弱ってる状態。
And perhaps quietly and privately, people were even asking, are we really the people of God?
そして心の中でですね、ひそかにですね、こう思ってるわけですね。自分たち本当に神の民なのかな。
I mean, really, consider the mission of God.That he had for us. Is this really what it looks like?
神様がこう果たすべき役割、使命を我々は与えてくださってるはずなのに、こんな状況なのか。
And I'm glad that none of us in this room have ever felt like that, right? None of us.
まさかそういうことを思ってる人、この中でいないでしょうね。
Yeah. We can find ourselves in a very dry and weary land.
我々干からびた、干からびた、もう枯れた状態になってしまっていることを。
We find ourselves asking, are we really the people of God?
自分たち本当の神、本当に神。
It's dealing with children every day of my life, what God really had in mind for me.
これが神様が私に対して持っておられた願い、幻なのかな。
Is dealing with high maintenance church members what God really had in mind for me. Am I really at the spiritual peak in my life that I would have dreamed about being at 5-10 years ago?
これが5年、10年前ぐらいに、夢見てたはずの人生の霊的なピークに本当にいるんだろうかな。
Is this what God had in mind for this church?
今の状況が本当に神様が、教会に対して願っておられた姿なのかな。
And if we're honest with ourselves, I think there are times in our own walks of faith that we feel like the valley that Ezekiel is envisioning here.
正直言ってですね、我々も、エゼキエルがマゴル詩で見たようなこの信仰のこの干からびた谷を通るような時っていうのがあるんじゃないでしょうか。
And the message that God wanted to teach Ezekiel and the nation through this was a message of recovery and resurrection.
けれどもですね、ここで幻がどういう幻だったのかっていうと、それは回復と復活の幻だったんです。
It's a vision whose central character was and is the Holy Spirit.
主役は聖霊なる神様であったっていうことです。
Let's take a look at Ezekiel chapter 37, and I'm going to begin reading in verse 1.
ゼキエル37章の1節からちょっと読んでみますね。
The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by. And if you've got your Bibles open, what does the text say next?
The Spirit of the Lord.
Brought me out by the.Spirit of the Lord.
主の手が私の上に臨んだ。私は何によって連れ出されたというふうに書いてありますか。はい、主の霊によって連れ出されたというふうに書いてあります。
Unless you think that the Holy Spirit is only a New Testament phenomena, we actually find many more references in the Old Testament to the Spirit's work than you might imagine.
聖霊様の働きってね、新約聖書の中だけのことのように、新約聖書から始まったことのように思われるかもしれないんですけども、皆さんの想像以上に、聖霊様の働きを旧約聖書の中でもたくさん見ることができるわけですね。
Here's a great example of the Spirit's work here. And he sent me in the middle of a valley, and it was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. And he asked me, Son of man, can these bones live?
私は死の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは花ただしく枯れていった。その時主は私に言われた人の声を、これらの骨は生き返ることができるか。
To which I reply, our natural human response would be not. What? What? How would we reply to that? Can these bones live? Of course not. Of course these bones cannot live. How can bones live?
普通人間的に考えると骨は生き返ることができるかっていうともちろんノーなわけですね。骨はどうやって生き返ることができるかできるわけないんですけどね。
But there's probably a more spiritual answer.
ただ、もう少し霊的な答えがありますね。
Then he said to me, prophesy to these dry bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones.I will make you breathe, and breath will enter you, and you will come to life. I will attach tendons to your mat and flesh upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life, and then you will know that I am the Lord.
そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって預言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。
Ezekiel is reminded here that it's only until the Spirit invades this reconstituted body.That these bones can truly live.
ゼッキエルが思い出させてくれるのは聖霊様が息を吹き込んでくださって初めて我々生き返ることができるんだっていうことです。
See for us it's not just enough to be flesh and bones and skin、
我々はですね肉があって骨があって皮があるだけでは十分じゃないんです。
God designed us to be more than flesh and bones and skin、
神様は我々はですね肉と皮と、骨以上のものとして作りになったわけですね。
He designed us to be temples of the Holy Spirit.
我々は聖霊の宮として、作られているんです。
And then we embody the Spirit, we can begin to look to the future with the hope and optimism that only comes from life lived in the Spirit.
聖霊様が与えられて初めてですね、将来を希望と喜びを持って、見ることができるようになる。
He says, "Then you will know that I, the Lord, have spoken and that I have done it." declares the Lord. That's the response that we have when we know the Spirit has been working in dry bones.
14節ですね。その時お前たちは主である私がこれを作り行ったことを知るようになるというふうに主は言われています。
One of the driest and darkest places that I had been in, was when I was 17 years old.
私が17歳だった時におそらく人生の中で最も辛い暗いような体験をした時であると思います。
Our church hosted a mission trip from Nashville, Tennessee.
テネシー州のナッシュビルからの宣教旅行を教会がプランしてたんですけども、
And I met a young girl who came on this mission trip who was an American girl from Nashville.
そしてそのナッシュビルから出身のある女の子が一緒に参加することになったんです。
And I had never before met a young American girl.
それまでアメリカ人の女性と付き合ったことは自分の人生の中で一回きりもなかったんですね。
I was a young Aussie boy.
私は自分一人のオーストラリア出身の男性だったわけです。
And she and I started writing to each other a lot after she left.We started writing to each other.
そしてその後その旅の後に、一緒に文通をするようになったんです。
And paying $2 a minute for phone calls.
そして1分間2ドルの電話をするようになったんです。
And I decided that I would fly over and see her Christmas time, my junior year in high school.
3年生の時にクリスマスの時に、飛行機で会いに行こう。
I got off the plane in Nashville, Tennessee, and she met me with her mom and her sister.
そしてナッシュビルに行ってですね、そしてそこで僕たちの方と会ったんですけど。
On the drive back to the house, she said to me, "I picked something out of the jeweler for you to take a look at."
家に着いた時に、mom said,
"Yeah." No, she said, "I picked something out." Yeah.Her mother said, "I found something." Sorry, she said, "I found something as a jeweler for you to take a look at."
Okay, okay. その宝石、宝石を売ってるお店で、なんか見つけたよっていうふうに、その彼女が言ったんです。
We went to the jewelry shop later that afternoon, and there in front of me was an engagement ring that she had picked out for me to buy.
お酒屋さん連れて行ってですね、その彼女がですね、そこでエンゲージリングを用意してくれてたってことが分かったんです。
Junior in high school.
大学3年生ですよ。
高校3年生。高校2年生だ。
High school.
17歳だった。
I had no money.
お金もなかったし。
And I told her, I'm broke.
もう破産しちゃえよ。
She said, "That's okay. My dad will loan you the money."
失敗しなくていいよ。お父さんが買ってくれるよ。貸してくれるよ。
So the next day, we went down to the jewelry shop.
なので、あくる日ですね、その宝石屋さんにショップに行って。
And we bought the engagement ring.
そして、エンゲージメントリングを買ったんです。
And she said, "Let's get engaged New Year's Eve."
大晦日の日に、その婚約しようっていうふうに言いました。
She said, "All my friends will be over there, all that family, and this is something they should share it."
そう彼女だったんですね。そして、家族招いて、友人招いて、その時をこう盛り上げる時にしようって言ったんです。
I can't describe the amount of pressure that I felt at that moment in my life.
彼女そういうことがあってですね、どれだけ自分が
圧力プレッシャー感じてたか皆さんお分かりになりますか。
My mom and dad were back in Australia and they just thought I was going to come for a two-week vacation.
自分のお父さんお母さんたちのお父さんが戻ってきて何週間の休みを取るって思ってたんです。
They were not expecting to pick up a daughter-in-law in the process.
その中でまさかこうエンゲージですね、そういうことが起こってるなんて夢にも見てなかったと思います。
New Year's Eve came around, her friends had gatheredI opened the box, and there in front of her friends and family, I proposed to that young girl and asked her to marry me.
大晦日で家族とか友人とかみんなが集まっている中で、私は彼女に言いました、結婚してください。
She said yes, I put the ring on her finger, and I kissed her for the first time that night on her cheek, and we celebrated what would become a wonderful life together.
そしてその婚約の時にエンゲージメント、その婚約指輪を、渡してですね、そして、結婚する約束して、そして法にキスをして、将来結婚しようねっていう約束を、そういう約束しました。
I gotta tell you, that in my life was a time of complete confusion.
告白しました。その時の自分って本当に混乱の中にいた。
As I'm putting the ring on her finger, I'm thinking, what the heck are you doing?
婚約指輪を彼女にはめながら自分を言って何をしてるんだろうって思った。
Completely confused.
完全にこう混乱してた。
But all the pressure around me was encouraging me to do this.
周りからの圧力で自分がそういうふうにしてたんです。
And at that time, I honestly felt as though God had left me. I felt as though God had left.
その時神様が離れていったっていうふうになった。
That this was not his will. I was forcing something that was not his will.
神様の願いじゃないっていうふうにはっきり分かったっていうんですね。神様の思いじゃなくて周りの圧力とか自分の思いとかそういうので動いていってんじゃないかって。
Two weeks later, I was volunteering down at the church building where her family attended, and she was at the house. She drove up to the church building.She was crying, weeping.
2週間後にですね、彼女のマシュベの教会に、家族が教会に行った時にですね、彼女がですね、涙流して泣いてるんです。
And she said to me, Rich, I can't do this.
その2週間後ですね、彼女が言う、自分に言ったんです。もうこれできないよ。
I looked very upset.But inside, I said, yes.
外側でですね、それをがっかりしたように見せてたかもしれないですけど、内側では、よっしゃ。
The next day, I jumped on the plane and flew all the way back to Australia.
次の日ですね、飛行機でナショビルから飛行機飛んで、オーストラリアに帰りました。
For the first time in my life, I went on antidepressants for 6 months.
それから、抗うつ剤を6ヶ月間、使うことになりました。
Took Prozac, became very familiar with Prozac, became reliant upon that, and at that stage in my own walk, I felt so distant from God. I felt like I was just going through the motions. My bones were completely dry. There was no moisture anywhere.
その後の6ヶ月間も自分干からびたような状態で抗うつ剤を6ヶ月間服用してもう神様から完全に離れてしまってて干からびたような状態だっていうふうに感じた時があったんですね。
It was at that time that an older mentor, a friend of mine, a guy in his young 40s, my age now, said to me, Have you spoken to the Spirit about this?
その時ですね、40代の、年配の、当時の年配の、そのメンターですね、相談相手になってくださる方が、から一言言われたんですね。お前は、聖霊様、神様とちゃんと話 してるか。
And it's the same question that God was asking Ezekiel.
それがエゼキエルに対して神様が言ったことなんですね。
Have you spoken to God about this?
聖霊なる神様とちゃんと話してるか。
Because the only way dry bones can be resurrected is by the power and the presence of the Holy Spirit.
それだけがですね、干からびた彼の身が生き返ることのできる唯一の方法だからですね、聖霊なる神様の力です。
The Holy Spirit brings us back into relationship.
聖霊様は我々を関係の中に連れ戻してください。
And this was a part of the vision that Ezekiel was having. It was that the nation needed to be reminded of their spiritual foundation.
それがエゼキエルの見た幻ですね。国全体が霊的な土台として、そのことを思い出さなきゃいけなかった。
They need to be brought back into relationship with God the Father.
父なる神様との関係を回復しなきゃいけない。
Peter had a vision in Acts chapter 10, which was similar to this. And he dreams of unclean animals, things that they are not supposed to eat, that are being lowered down.
使徒の10章で、ペテロが見た夢があるんですね。清くない動物、汚れたもの食べちゃいけないですよ、っていうふうに、食べちゃいけない動物の夢を見て、そのペテロはその動物を食べなさいって言われたんです。
And he was being commanded not to eat these animals. He goes, no, I can't eat those animals. That's not, that's what unclean people do. That's what the Gentiles do. And the Lord says, do not call anything unclean that I have now made clean.
ペテロは言うわけですね。主よ、とんでもないことですって。清くない動物とか汚れたものは何一つ食べたことがないですって言うと、声が聞こえてくるわけですね。神が清めたものを清くないのだとあなたは言ってはなりません。
Peter was having this crisis of faith.
ペテロは信仰の危機を迎えていたんですね。
And so in Acts chapter 10, we see the testimony to the Holy Spirit's faithfulness to you and me as the Gentile people.
使徒十章の話っていうのは聖霊なる神様の働きは我々のような異邦人の上にも及ぶっていう話ですね。
The Spirit's presence in the life of Cornelius, which you find in verse 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message.
使徒10章の44節では、聖霊様が異邦人のコルネリウスの上に、注がれた、そしてペテロが語り続けていると御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下ったというふうに書いてあります。
The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles.
割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれているのを見て大いに驚いたと書いてあります。
Why? Because it's only the Holy Spirit who brings you back into relationship with God.
なぜなのか、聖霊様だけがですね、我々を関係の中に連れ戻してくれることができるからです。
When God wanted to create relationship with the Gentiles, He sent the Holy Spirit to do the job.
異邦人たちが救われるようにということで、聖霊様が異邦人の上にも来てくださった。
When God wanted to bring Ezekiel's nation back into relationship, He sent the Holy Spirit to do the job.
エゼキエルのいた国を、神の様の方に取り戻すために聖霊様を送ってくださったわけですね。
When God wanted to bring me back into relationship, He sent the Spirit to do the job.
私が神様との関係を取り戻すためには聖霊様の助けが必要だった。
And if we are experiencingin our own lives, broken relationships, the only person who can bring us back into right relationship is the Spirit, with the Spirit's help.
もし皆さんがですね、壊れた関係の中にいるんだったらですね、それを取り戻すことができない聖霊なる神様の働きである、聖霊様の助けが必要なんだということです。
And when that happens, the Spirit gives us confidence in our mission. We don't move forward in our life and in our careers and our professions.With timidity, He gives us confidence to fulfill our mission.
我々が、使命感を持って生きる、使命の中で生きるためには聖霊様の確信が必要であるということです。
It's not enough just to exist in relationship. Who wants to just exist in relationship with God? We don't want to just exist in relationship.
神様との関係がもしあるとしてもですね、その中でただ存在しているだけなんだったらどうでしょうか。
We're in relationship with the Holy Spirit for a reason, for a purpose.
我々は理由があって目的があって聖霊様との関係の中に生きるんですね。ただ存在しているだけではなくて一緒に生きるっていう。
John says in John's Gospel, Jesus says in John, all this I've spoken while still with you, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send, will teach you all things.
イエス様がヨハネの福音書の中で言われてます、私があなた方と一緒にいた時にこのことを話しました、それは、この後、父なる神様が聖霊様を弁護者ですね、カウンセラー弁護者を助け主を送ってくださるって、そういう約束を残してくださった、うん、
And the best way the Spirit showed me right after that really painful situation in my life that He was real was in my dad's life.
私がですね、その痛み、その大変だった時に教えてくださったことは、自分のお父さんを通してでした。
See, my dad was not a Christian when I was a kid.
自分が小さかった頃はお父さんはクリスチャンじゃなかったんです。
My dad was an atheist.
彼は無神論者。
When I was 16 years old, I told my dad I wanted to go to Harding and study Bible.
16歳の時に自分はハーディングに行って、聖書学部に入って聖書勉強しに行きたいって言ったんです。
My dad looked at me and he said, "If you go to Harding, I will disown you."
お父さんが言ったんですね、リッチに、もしお前がハーディングに行くんだったら、私はお前との関係も切っちゃうよ。
He said, "I have spent tens of thousands of dollars on private Catholic education for you to go and waste your life on religion." He said, "I've spent tens of thousands of dollars on private Catholic education for you to go and waste your life on religion."
お金をたくさん費やして、カトリックの学校に行かして、宗教を通して無駄な人生を費やすようにしたな。
私がその何千万円を、カトリック教の学校に行かせる目的は宗教のために働く人生がその宗教にかけるためにそういうお金を使わなかったわけです。
So I had to make a decision then whether or not I was going to listen to my dad to preserve our relationship or follow what I really believe God was calling me to do.
なので、まあ、お父さんとの関係のを取るのか、神様に導かれているその選択を取るのかっていうことに。
It's not a position any kid wants to be in at all.
もちろん子供としてはね、そういうふうになりたくない状況なんです。
And so in 1989, after I got back from the failed engagement in Nashville, our church hosted a summer mission trip from Harding.
その1989年に先ほどのね、その彼女とブレイクアウトして帰ってきた後に教会が、ある、旅行を計画してたんです。
And the Americans stayed with us, and my dad loved playing practical jokes on them.
そしてその時にアメリカ人が友達が来て一緒に泊まってその時に冗談を言った。
And that year.They hosted a Bible study for all the visitors, and my dad came to every Bible study that night, that year, every night.
そして、そういうことか。で、キャンペーンでやってきたのかな。で、その時に、自分のお父さんは、毎回そのやってた聖書のクラスに参加したんです。
And on the last night, an invitation song was extended, was offered.
そして、そのキャンペーンの最後の日ですね。招きの歌が歌われてると。
And I was really hoping my dad would come forward and walk in front.
その時に招きにを通してね、前の方に出てくればいいなというのを思ってた。
Because maybe I'd get to go to Harding if he did.
もしね、招きにを通してくることがあったら、ハーディングにこれで行けるっていうのを思ってた。
But he didn't.
私なかった。
After the final prayer was said, my dad walked down the front and said to the minister that he wanted to speak to everybody in the room.
その招きの歌が終わった後に彼は前に出てきて、その牧師先生と話をしてですね、ここでちょっと皆さんに話したいことがあるというふうに言ったんです。
So I was completely scared and nervous about what he was about to say.
ちょっとやらなきゃいいなと思ったんで何言うのかなっていうのをこう怯えてたんですけど。
And he said in the microphone to everybody standing there, he said, "I've never really read a lot of the Bible."
それでマイク掴んでですね、皆さんの前にこう言ったんですね。今まで私はこう聖書っていうのはあんまりこう読んだことがなかったんです。
The only Bible I've really read
今まで読んだことのある聖書っていうのは
is my wife and my son.
あ、それは、自分の奥さんと妻と自分の子供です。
And I know that I need to become a Christian.
そして自分はクリスチャンにならなきゃいけない、なりたいっていうふうに言った。
So, 6 months after a failed engagement to be married in Nashville,
なので、先ほどの、彼女との関係が壊れて6ヶ月経った時にですね。
The Spirit spoke through the lives of two broken vessels to a man who needed to have breath and life breathed into his dry bones. I took my dad that night and I baptized him. And he came up out of the water. I said, Dad, now you can go to heaven. And he said, Rich, now you can go to Harding. You see, many people will tell you that there's 66 books in the Bible.
たくさんの人たちはね、聖書の中に66の書があるっていうでしょう。
But there's not 66 books in the Bible.
皆さん知ってますか？聖書の中66ではないんです。
There's 67 books in the Bible.
67の書があるんです。
You are the 67th book.
皆さんが67番目の書なんです。
You are the spirit-filled, living, breathing testimony of Jesus Christ.
皆さん一人一人が聖霊様が中に入ってくださって、神様が、入ってくださってね、聖霊によって導かれている書なんですよ。
And the people in your schools, and the people in your neighborhoods, and the people in your apartment buildings will never read 66 books.
皆さんの周りにおられる方々ですね、同僚ですとか会社の人とかいろんな人たちは、66の書は読まないです。
But every day they get to read the 67th book.
でも毎日読んでおられる書があるんですね。それは皆さん。
A book that contains dry bones that have been brought to life because of the Spirit's power in your life.
干からびてた骨が聖霊様霊の息を吹き込まれたことによって生き返った、そういう方を通して、神様とね語ってるわけです。
So he not only gives us then.Confidence to fulfill our mission. Finally, the Spirit uses opportunities for a higher purpose.
3番目ですね。聖霊様はもっと大きな目的のために、機会をくださる。我々を用いてください。
The Holy Spirit uses opportunities that you and I have every day in conversations we have, in people we meet, in projects that we're working on.
聖霊様は日々の我々の会話ですとか日々の我々の出会う人々との出会いとか我々が置かれているプロジェクトの中とかいろんな機会を通して働いてくださる。
And not just for the most obvious purpose that you and I may originally see or witness. There's a higher purpose.
我々がすぐにですねはっきり分かるような形で見える目的だけじゃなくてもっと崇高な大きな働きがあるんです。
To get really practically, one of the best ways to tap into this is to ask yourself the question, what's the higher purpose here?
ですので我々が求めるべき、質問はこれですね。聖霊様は一体我々をどんな目的、もっと大きなどんな目的に導かれておられるのか。
The conversation you're having with a fellow teacher or a student, ask yourself, what's the higher purpose here?
ですので、いろんな人たちとの関係の中で神様このを通してどんな目的のために自分を、導いておられるんですか。
Because the Holy Spirit has always called us to the higher purpose and to the higher plan.
どうしてかというと聖霊様はいつも我々を大きな目的ですね、大きな計画の方に導いてくださっているからです。
In Acts chapter 16 verse 25 there's a wonderful story and a great example of an opportunity well used by the Spirit to reach a man and his family.
使徒言行録の16章の25節に聖霊様によって導かれて一人の人とその家族が救われたという話が出てきます。
It's the story of Paul and Silas. They're locked up in a slammer.
パウロとシラスが牢獄に捕まった話です。
In Acts 16 verse 25 about midnight Paul and Silas were singing and praying to God and the other prisoners were listening to them.
使徒16章の25節真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると他の囚人たちはこれに聞き入っていたと言います。
And they had just been beaten and severely flogged.
彼らは鞭で打たれてですね、足枷をはめられてたんですね。
And I've never been in prison, but I've got to imagine that if I were beaten and flogged, and if the police officer didn't read me my Miranda rights, and gently touch my head and push me in the car and close the door, like we arrest people today, but if in fact I was beaten and flogged and thrown in prison, I might not really have the gumption to sing Great and Mighty. I would probably be, not be singing that song.
私は牢屋に入ったことないんですけども、もしですね、警察官が私のことを捕まえて頭を触ったり、車に押し込んだりとか、鞭で打ったり、足かさめたりとかね、したら、おそらく賛美することなんて多分、ね、してないだろう、する記録も残ってないだろうと思います。
Maybe you will, but I don't think I probably would.
皆さんそうするかもしれないですけど、私はしない。
So they're in prison, and they're singing, first of all, tells me something about their relationship with God. It tells me something about the presence of the Holy Spirit in their lives.And that they're willing to say there's a higher purpose in our being here. Yeah, I've been beaten up and flogged, but there's a higher purpose here.
彼らは牢獄の中でいて賛美していたっていうのは、おそらく彼らと神様との関係を物語ってるんじゃないでしょうか。聖霊様が、彼らにもっと大きい目的があるっていうね、喜んで、歌ってた、足かさはめられてても神様はこういうふうに導いてくださってるんだっていう、そういうこう何か大きなものを
They're saying, I don't know what it is yet, but there's a higher purpose for me being in prison. There's a higher calling. And if they can ask that question in prison, we can ask that question in our life.
それが自分には何かわからないんだけれども、自分が牢獄にいるのはもっと崇高な目的があるからじゃないか。もっと大きな飯がある。我々もですね、神様が自分をどういうふうに導かれるのかって今はわからないけれども、必ず大きな目的のために用いてくださっては、導かれるはずだっていうのを思うことができるんじゃないでしょうか。
God's going to use it somehow in ways that they couldn't predict right then, but He's going to use it.
我々が予測できなくてもですね、聖霊様が、今の状況をきっと用いてくださるはずだ。
I've often thought about the purpose of that failed relationship in Nashville, and I've wondered.If using it to encourage others was the reason God allowed me to experience it.
先ほどのね、彼女と、別れたっていう、そういう痛い経験を通して、何を神様、示しておられるのかなっていうふうに考えたことは何回もあるんですけども、もしかしたらそういう悲しんでおられる方の気持ちが分かるように、そういう、経験をさせておられされたのかなって思うこともあります。
So Paul and Silas are in prison in verse 26. You can see it.There in front of you, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken, and at once the prison doors flew open, and everyone's chains came loose.
26節ですね。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまったっていうのがあります。
And at that stage, you're going to have to think that Paul and Silas say, okay, here it is. Wouldn't have written the book that way?Isn't the way I would have thought this story would have worked out, but now's the opportunity.
パウルとシラスはね、おそらく、よし、これで逃げられるっていうふうに言うかと思いきや、そういうふうに私もそうなるなと思って読むわけですけれども。
The jailer woke up and saw all the prison doors open. He drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped.
そこで何が起こったのかっていうと、目を覚ました監視は牢の戸が開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったと思い込み剣を抜いて自殺しようとしたというふうにあります。
Paul and Silas shouted, "Don't harm yourself, mate. We're all here."
パウロが言うわけですね。自害しちゃいけない私たちはここにいますよ。
Yeah, true confession. I would have run out.
告白します。私だったらとっくに逃げてます。
I wouldn't have thought.Oh, please close the door again. Please reshackle me.
私だったらですね、もう一度戸を閉めてください。もう一度足かせはめてくださいなんて思いもしないでしょう。
These people are men of faith, led by the Spirit for a higher purpose.
この人たちはね、信仰の人だったんですね。聖霊によってもっと大きな目的のために導かれてるっていうふうに思った。
The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas.
こうあります。監視は明かりを持って来させて牢の中に飛び込みパウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。
And then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved?
二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか?
Why? Because the Holy Spirit always uses opportunities for a higher purpose.
なぜか聖霊様はもっと大きな、使命目的のために機会を用いられるから。
He always has, he is now, and he always will, because the Spirit can take dry bones and breathe new life into them.
聖霊様はいつもそうされてきたし、今もそうされておられるし、これからもそうしてくださる。なぜならば聖霊様は、干からびた骨を干からせることができる、新しい命を注ぎ込むことができるからです。
A life that is designed for a higher purpose or a higher call, a life that reminds us that we have been created to live out the mission of Jesus.Despite our feelings of inadequacy, despite our feelings of intimidation, insecurity, despite us being scared half the time, we have a life that's being called for a higher purpose.
もっと大きな目的ですね。それ証明というか、そういうことが分かるとですね、イエス様の使命に生きるように作り変えられるんですね。自分になんか力が足りないなとか、怖くなったりとか、そういうことがあってもですね、そういうものに作り変えられるということです。
And often it's just a case of us being aware of the circumstances we're in and the way that God will use those to call us to a higher purpose.
その時に私たちは神様の子供として私たちの使命ですね、もっと大きな目的を成し遂げる確信を持って生きることができる。
One of my early reminders of this was during my freshman year at Harding.And Sushi and I were actually roommates, and there was an earthquake that was predicted to take place in Arkansas.
ハーディングでルームメイトだった時にですね、もう、この後、来る可能性が極めて強いっていうね、地震が来るっていう、そういう、こう予測がされてたんです。
This is different from the fake earthquake he created that he told you about yesterday.
これはこう私がね、こう無理やり揺すった。
Earthquake was supposed to happen January 21st, 1991. And we spent 5 months preparing for this earthquake. I frankly was excited because I'd never been in an earthquake before. Raised Australia. I thought, great, we've got an earthquake to look forward to. It's pretty good.
オーストラリアで地震を経験したことがなかったので、5ヶ月間にかけてですね、その地震が来るっていう日に備えて準備してたんです。
The school had given us material on how to prepare for the earthquake.
学校はですね、地震に備えてこういうものを準備しなさいよってそういうリストも作って準備してたんです。
We had to have shoes and sandals next to our beds so we wouldn't hurt our feet on broken glass.
こう窓ガラスが割れたりとかそういうことが起こったりとかすぐ逃げ出せるように靴とかもそういうのを準備するようにっていうそういうことだったんですね。
And January 21st, 1991 came around and guess what happened?
91年の1月27日でどういうことが起こったのか。
Nothing.
何にも。
Not a thing. Not even a little shake. And I was really disappointed.
何も起こらなかったので、私もちょっとかなりがっかりしたんですね。
We've been preparing 5 months for something that didn't happen.
我々ですね、もう一生懸命ですね、何も起こらなかったことのために一生懸命準備してたんです。
One girl spent 3 nights sleeping in her doorway.
ドアの外にある女の子は、
three nights in her doorway. And I don't know about you, but that makes no sense to me at all.
Doorway.
ここで寝てた。
I don't know if you've ever heard this, but they say when an earthquake happens, the safest place to stand is where? Is a doorway. I don't know about you, but when I look at the aftermath of an earthquake, I don't see doorway, rubble, it's flat. Three nights in her doorway, she spent sleeping and nothing happened.
まあね、安全だっていうことで、あそこで寝るわけですけども、まあ、彼女は3日間、何も起こらないことのためにそういうことをしてたわけです。
We spent 5 months preparing for something that never happened.
我々も5ヶ月間準備して何も起こらないということがあるかもしれません。
But here's the truth of the gospel.
けれども、こういう真理がありますね。
God has prepared us for living eternally right now.
神様は、こういう真理がありますね。神様は我々が、永遠の命の中に今生きることができる。
We don't have to wait until we die to start living like we're in heaven.
我々天国に入って初めての命が与えられるっていう、そういう話のことを言ってるわけじゃないんです。
The presence of the Holy Spirit in our lives today reminds us that we can start living like we're in heaven right now.
聖霊様に入っていただくっていうことは、我々がもうすでに永遠の命の中に生まれてるっていう、そういうことができるんだっていうことを教えてくれてるんです。
It's why we're called the kingdom of heaven.
Now. そのために今神の国、天の国を経験することができるっていうふうに言ってるんです。
If you find yourself this morning in a place of dryness, if you find yourself in the desert with dry bones,
もしかしたら皆さんの今の状況がですね、干からびた状態、そういう干からびた骨みたいになってる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。
First of all, know that you're not strange and you're not odd.
もしそういう方がいたらですね、それは全然おかしなことじゃないし、全然、奇妙なことでもない。
And you're certainly not alone.
あなただけじゃないですね。
And you're in a place where only good can come.
それはそこから全てが始まる時である。
And if you look at the story of Ezekiel, you'll be reminded that the Holy Spirit hungers and longs to do His work in restoring new breath and new life into your body so you can live the calling that God's called you to live.
Ezekiel 書が教えてくれてるんですよ。我々がこう干からびたそういう状態にあったですね、そこに本当に聖霊を神様が注ぎ込んでくださって、新しい命を持って生まれることができる、生きることができるんだ、そのことを教えてくれてると思います。
Which begins by first of all recognizingThat the Holy Spirit is with you even in your brokenness.
我々がまず覚えておきたいところはですね、我々が本当にこう、砕かれてる、もう壊れたような、そういう状態にあって、まさにそこに聖霊様が、働いてくださるんだということです。
And in those dark rooms, and in the Prozac, and in the failed relationships, and in the doorways of your life.
我々がどんな状態にあってもということですね。
Let me pray for us. God, thank you for this retreat. Thank you for the time to step aside and reflect.
神様、この修行会の機会を与えてくださって本当にありがとうございます。一方、私たちが、快適に思っている状況から飛び出してここにいることができること、ありがとうございます。
Father, my prayer for these young men and women is that you will remind them.That dry bones are not the end of the story.
我々、覚えておきたいことは、我々が本当に干からびた骨のような状態になっているときに、それで終わりではないということです。
Remind them today, Lord, that dry bones are the beginning of a new story.
我々、思い出させてください、覚えさせてください。干からびた骨の状態であるということは、そこが本当の意味での始まりであるということ。
A story with a higher purpose and a higher calling.
我々のもっと大きな目的。もっと崇高な目的のため。
A story that leads us deep into your heart.
そして、あなたの本当に真ん中に、深く入っていくことができるように。
A story that will be read by thousands of others who see in us the presence of the Spirit.
我々の周りにおられる何千人も及ぶたくさんの方々が私たちのうちにおられる、聖霊様、そのことに気づくように。
As we leave this place today, living our lives as the 67th book of the Bible.
どうぞここを出ていくとき、我々自身が一人一人が67番目の聖書の書として生きることができるようにしてください。
Father, we love you. Jesus, we thank you. Spirit, we hunger for you.
神様、感謝します。イエス様の愛を感謝します。聖霊様の力が私たちのうちに流れ出ますように。
We pray in your name.
あなたのお名前によって。
And the church said,
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, I make the time right on 12 o'clock, 11:59. And when we time this, you get double, you get four sermons today. It's really what you get. Double translation. I know we're supposed to be out of here at 12, but if there's one or two questions or just thoughts, you know, scrap that. Let's just do this. I want you to think of a one-word takeaway. One word that will describe your takeaway from the things that we've talked about this morning. If you could sum it up in one word, what would your one-word takeaway be?
今回、まあ、いろんなことを話したり学んだりしたわけですけども、一言で、残ったことというか、
One more takeaway. And then we've got four sections, so we'll just have people in this section respond first to one more takeaway, then this section, this section, this section.
Anti-compartmentalism.
All right, dude, that's it, man. And you were the great illustration for that, too.
Thank you.
Another one more takeaway.
Encouragement.
Thank you much. Good, thank you. What else? One word takeaway.
One word.
Spirit-led. It's one word. Don't hyphenate it. Good. All right, someone over here. One word takeaway. Restore.
Relationship.
Ability. Okay, here, one more takeaway.
Purpose.
Awesome. Esther, what's your one more takeaway?
Spirit.
Mm-hmm. That's cheating. It's like the thing. Thank you. The Spirit who makes you holy. Yes. You know, the Spirit who makes you Esther. Right. Yeah. Replace holy with your name. It's the Spirit who really makes you who you are. Good. Someone over here. One word takeaway. The right wingers. One word takeaways over there. Easy assignment. One word.
Renew.
Good. Enlightening. Good. Awakening. Well, take these messages with you and let the Spirit just really drench over you in the days and weeks to come. Because you guys have a high purpose and a high call. Don't interpret your situation by the dry bones. Interpret your situation by the Spirit's power. And you'll start to look at your circumstances differently. If you look at them through the Spirit's power instead of the dry bones, the enemy wants you to look at your circumstances as very dry and interpret them through the bones. Don't listen to blasphemy. It's a higher purpose, a higher
call. もっと大きな聖霊様に導かれている使命とか目的があるという視点で見てください。
I want to extend an invitation to all of you to come and visit me in Malibu, California, whenever you have the chance. My family would love for you to come and spend some time with us. We have a place for you to stay. We have great mountain trails, running trails. We've got the beach. And we've got a great church there as well. So anytime you find yourself in L.A., I hope that you'll come and stay with us. We'd love to let you just have a time of rejuvenation and refreshment there in Malibu. So please consider that. Thanks for letting me speak to you as well. You could have had many other better people than me come and talk to you. But you chose this guy, and I'm glad that you did. So thanks for letting me come and talk to you.